我深く難じらおうやもあえて共慢せずゆえんはいかん。難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。はい、ご案内の通り、このパンフレットのですね、12ページのところのお話を申し上げたいと思います。最初に、読みますね。南無法蓮華経とは、南無とは奇妙、つまり仏に命を捧げる志や仏を敬い随分する心のことです。かけがえのない命を仏に捧げる決意が奇妙の志であり、仏を信じ敬い仏に従って生きる心がけが南無ということなのです。妙法蓮華経との言葉は、妙法蓮華経という経の総名ですが、単なる名前ではありません。釈尊の心、体、声そのものであり、釈尊が説かれた教えのすべてを表します。妙法とは、釈尊の功徳がすべて備わった法のことです。蓮華とは妙法を例えたものです。二禅行では修行によって、段階的に仏になることを説くのに対し、蓮華は花と実が同時になるとのとなるのと同様に、法華経では信じ保った時が仏であるとの即身成仏を説きます。またお出の中に咲く蓮華を俗世にあっても、慈悲の心でもって人の心を正常にしていこうとする自由の菩薩の生き方に例えるのです。経とは、あらゆる経を包含し総括する諸経の王が法華経であるということです。二禅経を川とするならば、それらの川が流れ込む母たる海が法華経なのです。今日はですね、日目聖人の御所等へのお11月の15日ということですね。株を行というふうに言われまして、日目聖人が株をですね、好物とされていたということと、ちょうどこの季節、こうスーパーなんか行きますとですね、今株が野菜のところに出ていますけども、ちょうどその旬のですね、この野菜であるということですね。日光聖人の亡くなられた2月の7日は競り予行と、からこの11月の15日は株を行というふうに言って、まあ私たちがこの普段の生活の中でですね、その目にするもの、口にするもの、そういう身近なものを通してですね、もちろん信仰の上で尊敬はしていますけれども、身近な私たちと同じこの命を持った この法華経の行者としてのこの親しみというものを込めて、競り横行株横行というふうにこの昔からですねこの呼んできたということが言えるわけなんですね。もう尊敬して尊敬して尊敬して、手が届かないようなそういうようなものに祭り上げてですね、例えばこのお釈迦さんに対して、競りだとか株だとかいうふうにな身近なもので表現するということはもうありえないわけですけれども、日光上人日目上人の存在に対して、昔からこの同じ信仰者がですね、そういうふうに親しみ呼ばれてきたということは、私たちと同じ人間としてこの法華経の行者としての信仰というものをこの貫かれたその姿をこの表現しているということがこの言えるんだということなんですね。で、日蓮大聖人様が亡くなられたのはですね、弘安5年の10月の13日ですね。弘安5年の10月の13日ですね。でこれは西暦で言いますと1282年ということになります。で、日光聖人が亡くなられたのが、退席寺の大旦那のですね、南條時光さんが亡くなったのが、元寇2年の、5月の1日5月の1日ですね。これは1332年、ですね。それから日光聖人が亡くなられたのが元寇3年、2月7日ですね。これは1年ずれるだけですから1333年ということになりますね。それから同じ年同じ年の11月の15日今日ですね、亡くなられたのが日目聖人ということなんですね。ですからこの南條さんから日光聖人日目聖人というのはもう立て続けにこの日蓮聖宗のその基礎をなす方がですね、この立て続けに亡くなられる深い悲しみにこの陥ったと、つまり中心となる方が亡くなり、そこからですねこの退席寺はこの残念なことなんですけれども、この中心となるこの指導者、それから経済的ないろいろな問題っていうこの山積みのこの問題がですねこの山積してその急激に、悲しいことですけれどもその衰えていかざるを得ないというようなそういうこの状況にこのなっていくわけなんですよね。ですから残された人たちのですねこの呆然とするその気持ちっていうものはですね非常にその深く重いものがこのあったんじゃないかというふうにその感じるわけですよね。でいつも日光聖人日目聖人のこの正月命日の御正答への時にですね、 お話をするんですけれども、日光上人と日目上人が力を合わせてですね、身延のこの方々と化した山から降りてですね、そして朝原の方南の舞台になったところのこの上野の地にですね、この今の堆積寺のこの元を築いたわけですよね。で、そこも荒野原でですね、この富士山の幾度かにわたるその噴火のですね、この爪痕が残るこの大きな石がゴロゴロしている、まあ大きな石っていうことはもう溶岩も含めてですね、そのゴロゴロしてるわけですよね。でそれを開墾してですね、そしてこの堆積寺をの基礎をですね、その築いたわけですよね。で日光上人が指導して、日目上人が日光上人の力添えになってですね、9年間この堆積寺の礎を作るために、その日光上人はその堆積寺でそのご苦労されるわけですよね。もう本当にこのほとんどの時間がこの肉体労働というか土木作業みたいなこの状況であっただろうなというふうに思うんですよね。それで9年間その大体主だったこの三重堂も祖師堂も客殿もですね、その囁かながらも建立することができて、それで日目上人に全てを任してですね、それでその日光上人はこの重須の断章を開くわけですよね。そしてそこで35年間この弟子の育成というものに励まれて、そしてその地で亡くなられるということなんですよね。で、この歴史的な資料を見るとですね、この日光上人から任された後のその35年のその堆積寺の生活の中においても、その日目上人は毎年その幕府に対して国家勧業の申し状をこの届けて、この読んでこのいるわけなんですよね。そして、大聖人の代理、それから日光聖人の申し状の代理も含めて、生涯にわたって42度の国家勧業をですね、この日目聖人がされたということがこの残ってるわけなんですね。で最後にこの42度目の国家勧業がこの皆さん方と一緒にこの迎えるところの10月13日のお会式の時にこの読まれるこの日目聖人の申し状、これが日目聖人の最後の申し状と、日目聖人は京都に直接行って、そして読み上げることはできなかったんですけれども、岐阜県美濃たるいのですね、この雪の山中の宿において病で倒れてそのまま亡くなるわけですけれども、弟子の日尊が代理としてこの朝廷に向かって、そしてこの申し状をこの読まれたという、そのもう本当に引き継がれてこの読まれた申し状がこのお会式で読まれるところのこの申し状ということがこの言えるわけなんですよね。ですから本当にこの日目聖人はもう出発前からですね、足の甲が痛いというふうにこの言われる、そういう怪我っていうか病を持っていたんですけれども、よく何て言うんですかね、大聖人の仏法が高専禄されて で天皇陛下が天皇陛下も信心するんだというようなその夢幻のような話をしている人たちがいるんですけれども、大聖人は王政復興をその目的にしてたんじゃないんですよね。全く天皇は相手にしてないんです。大聖人の相手にしてたの、相手にしてたのはですね、実際にこの日本の国を動かしている人間、その人間に対してこの大聖人はその立正安国論を出しているわけですよね。だから立正安国論も西明寺入道に送ったんですけれども、西明寺入道は隠居していて、本当の執権はその次の人になっているんですけども、その執権に立正安国論を提出しないで、公式文書として出さないで、現実に世の中をその裏から動かしているこの西明寺入道に立正安国論を提出しているわけですよね。だから公式文書じゃないわけですよね。公式文書じゃないけれども、公式か非公式かそんなことは関係なしに、実際に世の中を正しく変えたいということを大聖人は考えてますから、天皇陛下は何の役にも立ってませんから、ですから大聖人は何にも天皇陛下はもう見向きもしないわけですよね。ということは大聖人のこの仏法が公然流布されたら、天皇陛下がその時は信仰者になるんだって言うんですけど、公然流布になってから天皇陛下が信仰に入ったってしょうがないですよね。今入んなきゃダメですよね。今信仰しなきゃ。公然流布の暁に、いや私もそう思ってたんだって言って、その天皇陛下が出てきても何をやってたんだっていう話ですよね。話にならないですよね。そんな人が国のリーダーにはなれないということになりますよね。だから大聖人はその人間が悪人であろうが何であろうが、実際に動かしている人間、その人間が心を改めない限りはですね、この南無法蓮華経の法というものにこの全ての国民が縁をするということはできないんだと、まあ、大聖人も今のようなまあ、本当に正しい民主主義かどうか分かんないんですけども、今のような民主国家っていうものがこの世の中に現れるとは思ってなかったと思うんですよね。だからああいう鎌倉幕府の軍事政権っていうものが当たり前の、もうそれ以外に考えられないこの時代の、それがその常識のこの政治状況の中にあって、時の権力者がこの信仰に目覚めるということがどれだけその国民に対してその直接妙法を伝えるということになるかということを、まあ大聖人様は考えてたわけですよね。もちろん一人一人にも法を伝えますけれども、だけどもまずその国の為政者がこの法というものに目覚めなきゃならないというふうにまあ考えてた。もうその時にはもう全く天皇は計算に入っていないということになるわけですよね。だから日目聖人がこの幕府からですね、この天皇にその玄武の中興、その中興といって、一時天皇に権力がこの移るわけですけれども、その移ったからといって、そのあ天皇本来天皇の国だからということで喜んでいったわけじゃなくて、実際にその国をその動かす人間の立場がたまたま天皇に変わったから、その天皇にこの天皇のところに行ってこれを伝えなきゃいけないというふうに考えたわけですよね。だからそれまでの41回は全部鎌倉幕府にその行ってその国家管理をしているということが言えるわけですよね。だからそこのところがですね、要するに何か検証会とか、かっての創価学会は天皇陛下がとか、天皇陛下も手を合わせて拝むようなそういう時代が来るんだということをずっと言ってましたけれども、大聖人はそういうことを、天皇陛下を特別視するんじゃなくて、全部の天皇陛下も含めて全部凡夫なんだというその考えというものが、この法華経の十戒五愚のこの法の考え方 ということなんだということなんですよね。それでね、この年表を見てわかるようにですね、南條さんが退席寺を開くためには南條さんの供養があってその開くことができたわけですから、だから南條さんが亡くなるっていうそのことは非常にその退席寺にとってはこのその後ろ盾がなくなるということですから大変なことなわけですよね。そして、そのすぐ次の年に日光上人が2月に亡くなるということですよね。それでその御法然のそのお見えさんがそうなんですけども、大聖人が亡くなった時にもう退席寺は何回か火事に見舞われてますので、一番最初のお見えさんは残ってないんですけど、大聖人が亡くなった時に大聖人様のお見えさんを作ったのは当然日光聖人なんですね。日光聖人で、日光聖人がお見えさんを作って、そしてもう本当にそれまでのそのお見えさん、他にもう身延系のお見えさんあるんですよね。お見えさんがあるんですけれども、日光聖人の作られたお見えさんはもう本当にただ普通の姿でそのお見えさんを作ったわけですね。そして当然これは身延日蓮宗系のお見えさんもみんな共通してるんですけど、当然大聖人様の持たれている経巻は法華経の経巻ということなんですね。ただ前もお話ししましたけれども、日光聖人、大聖人のお見えさんと日光聖人様のお見えさんに共通して日蓮系のお見えさんと全く違うのは、このお見えさんの中にご本尊様が納められているということなんですね。ご本尊様が納められていると。身延日蓮系のお見えさんはこのお骨であるとかですね、それからお骨に見立てた宝石であるとか、そういうものがこの入れられているということなんですね。もう全くご本尊様はどのお見えさんにも、どのお寺のお見えさんにもご本尊様は納められていないんです。だから日光聖人様がお見えさん、大聖人様のお見えさんを作った時にこの示されたこの姿というものがですね、その退席寺のこの教え信仰の在り方というものを的確にその表しているということが言えるわけなんですね。それから前も言いましたけれども、これは身延日蓮系のお見えさんにはないことなんですけれども、このお見えさん、大聖人様のお見えさんのその頭には、43歳の時の小松原の法難で受けたところのその刀の傷がそのままこの形作られているということなんですね。普通は顔にシミがあったりですね、そのちょっとした怪我があったりすると全部それはきれいごとで、そういうのなしにその銅像とかそういうものを作るわけですよね。なんか5つぐらい若く作るといいそうですそのもう年寄りをそのまんま年寄りに作らないで、ちょっと若作りにして、ちょっと立派そうに作るとその本人はとても喜ぶそうです。だけど日光聖人はそのまんま、つまり法華経によって受けた刀傷は法華経の行者としてのこの姿というものをそのままこのお見えさんにその表した。だからきれいごとで立派に見せるということなしに、そのまんまの姿をこの大聖人様のこのお姿にその表したということなんですね。そしてご本尊様がお見えさんの中にあるということは、誰の命にも
南無法蓮華経の仏の命というものがこの備わってるんだということを説かれた、その大聖人様自身のその姿そのものをですね、この目には見えませんけれども、それを表してそのご本尊様がこの収められていると。当然最初のお見えさんは残っていませんけれども、日蓮大聖人様のお見え様の中に残されたその入れられたところのご本尊様は、日光聖人様が書かれたご本尊様が入れられていたというふうに、まあ、考えるのが当然であろうというふうに思うわけですね。そして日光聖人が亡くなられるですね、ここの 年号で分かりますよね。日光聖人が2月の7日に亡くなられる、10ヶ月弱のこの差しかないんです。同じ年に亡くなっているわけですから、その間は10ヶ月弱しかこの期間がないということになりますね。その間に日光聖人は日目聖人、残された日目聖人はこの日光聖人様のお見え様を日目聖人が作ったということですよね。日目聖人がその自ら作ったか、その作れる人に頼んだか、それは分かりませんけれども、即座に日光聖人様のお見え様をその作って、そして日光聖人様のお見え様の中にももちろんご本尊様を納めましたけれども、日光聖人の手に持たれている御書が千字書の御書なわけですね。千字書、千字書は名前でわかるように末法においてこの南無法蓮華経の日蓮大聖人様の仏法というものを伝えるということが一番大切なんだという、末法という時を選ぶということをこの示したところの御書が千字書という御書なんです。で、持っている日光聖人が持っている千字書は本になってますよね。本になってます。本になっているということは、千字書の大聖人が書いた元は巻物になってます。巻物になってます。一枚のずっとこう糊でくっつけたところの一枚の巻物のがこの千字書の元々の御書の本物です。ですね。ということは、本にしているということは、日光聖人が大聖人の御書を書き写して、そして勉強しやすいように本にして、そして常日頃から大聖人の法というものを学んでいた姿をお見えさんに作られているということなんですね。だから千字書そのまんまだったら、日光聖人も持ってる、日光聖人が持ってる姿も巻物でなきゃおかしいということになりますよね。それを書き写して勉強して、弟子たちにこの千字書をテキストにして教えられていたということの姿がこのお見えさんの姿に表されているということなんですね。そして千字書を持っているということは、日蓮大聖人様の仏法は末法の一切衆生平等成仏の法というものを説いている唯一の教えなんだということが、この日光聖人のお見えさんの姿で私たちに伝わってくる大切なメッセージとして、この示されているこのお姿ということが言えるわけなんですね。そしてこれも文献がもう全く残っていませんから、もう想像するしかないんですけれども、日光聖人様のお見えさんを作った後にご安置して、そしてその年のこの11月の15日に日目聖人は亡くなられるわけですけれども、だけどもその後日目聖人様のお見えさんが残った弟子によって作られるということはないわけです。ということは日目聖人はもう お見えさんは日光上人まで、自分が亡くなった後も絶対に作っちゃいけないということですよね。ですから日目上人以下の、この日目上人様の、この日目上人様の絵は掛け軸として残ってます。絵はだけど日目上人のお見えさんも、その次の日道上人様のお見え様も、日行上人のお見え様も、どんなに立派なその芸家がこの出てもですね、お見えさんが作られるということ一切ないんです。で、日目上人の掛け軸の絵はありますけれども、それ以下の人の絵も何もないんですね。何もないんです。だからもう全くそのことを、この、まあ、世の中に写真というものが出てくるまで、その観図がどういう顔をしてたかということが伝えられる、その資料というものは一切ないんですね。またこういう顔をしてたとか、目がちっちゃかったとか大きかったとか、鼻が大きかったとか、口がちっちゃかったとかいうような表現も全くその今日に至るまで誰にも残ってないということなんですね。ですから日目上人が絶対にこの大聖人、ご本尊様、大聖人、日光聖人、この御法然においては、この3体が要するにこの信仰の根本をなすものであって、この日光聖人の後におけるところのこのお見えさんも、またそういう、その どれほどの立派な人が出たとしてもですね、それをこの御法然にこの安置するというようなこと、またそれを要するに信仰の中心にこの拝するというようなことを、絶対にあってはならないんだということを、その言い残して、その日目上人が亡くなったというふうに、その考えざるを得ないわけなんですね。ですからそれがずっと今日に至るまで、その守られて、その来ているということ、つまりそこにこの日蓮聖宗のその信仰のそのあり方というものがですね、その示されて、そのまま汚されないで、そのまま私たちに伝わっているということ、そのことがですね、非常にその重要なそのことであり、私たちの信仰のその変わらざるその道しるべにそのなってくれているということが、この言えるわけなんですよね。さあ、それで、この南明法蓮華経のこの話になるんですけども、南明法蓮華経、まあ、ここにももちろん書いてありますけども、まあ、重複するところもあると思いますけども、この南明法蓮華経の南無っていうのは、その奇へとこの奇妙ということを、この南無ということがその表しているわけですよね。奇へと奇妙ということは、要するに信ずるということですよね。信ずるということ、妙法蓮華経を信ずるということですよね。信ずるということは、自分の命をかけて、自分の命によって、命としてその信ずるということが、その信ずるということの、その本当の意味ですよね。簡単に、信じるよというふうに、その気軽にその言えることじゃなくて、その信じるということの本来の意味というものは、そのそういうことなんだということですよね。妙法蓮華経の方をこの信じますということですね。で、法華経の中には、南妙法蓮華経って南無がついた南妙法蓮華経っていうのはないんです。法華経の経文の中にはね、みんな法華経の中に書いてある題目は妙法蓮華経だけです。もう南無はありません。ということは、ご本尊様に、妙法蓮、仏の側から見ればですね、 妙法蓮華経だけでいいはずなんですよね。南無がつくっていうのは拝む私たちの側のその信仰の心の問題ということになります。だけど大聖人様は私たちの主上の側に立ってこのご本尊様を表してくれた。この妙法蓮華経を信じるんですよと、妙法蓮華経を信じなさいよということをこのご本尊様に表してくれたということなんですね。だから私たちが唱える題目も妙法蓮華経じゃなくて南妙法蓮華経から唱えるわけですね。南妙法蓮華経から。だから御所の中に南妙法蓮華経の五時七時の題目っていう表現書かれているところがあります。妙法蓮華経の五時七時の題目とか南妙法蓮華経の五時七時の題目とかいうふうに、わざわざ五時七時の題目っていうふうにこの御所の中に書かれているところがありますけれども、それは仏の側から見れば妙法蓮華経、主上の側から見れば南妙法蓮華経ということの、この妙法蓮華経の法を中心にした両面のことをこの私たちに伝えるために南妙法蓮華経の五時七時の題目っていう、わざわざそういう表現をその御所の中にされているということなんですね。でご本尊様は私たちの側に立って表しているということなんです。お前たちが南妙法蓮華経って唱えればいいんだよというふうに、この突き放して書けばご本尊様は南無なしの妙法蓮華経だけで何も構わないということになります。だけども私たちの側に立って南妙法蓮華経というふうに書かれているということですよね。そして、パンフレットはもうさらっとしか書いてませんから、一字一字いきますけれども、妙は不思議ということを表しているわけですよね。妙は不思議、一番の仏がこの私たちに説いてくれたところの一番の不思議は、これも大聖人が御所の中に書いてありますけれども、我々のような迷いの心や悪い心やそういうものをもうこの抱え持ったどうしようもないこの凡夫がですね、仏になることができるということが説かれている教えが唯一この法華経の教えなんだと。だから私たちのようなものが仏になれるということが一番この森羅万象の世の中にあって一番の不思議だと。その一番の不思議が説かれている教え、これが妙法だということなんですね。不思議だと。なんで私たちのようなものが仏になれるんだろうか。そのことが解明されて説いてあるのがこの法華経なんだということなんですね。それで妙法ということですね。でこの妙法というものを仏がこの蓮華に例えてですね、この妙法というのは例えば私たちの身近にあるところの蓮華の花のようなもんなんだと。蓮華の花はこの泥田の中からですね、泥に汚されないでスーッと出てきて、そして真っ白いその正常なこの花を咲かせるとですね。私たちが生きているこのシャバ世界は本当にドロドロしたその小汚いその人間の心というものがこの飛び交うところの、そういうこの汚い世の中だけども、また私たちの心も汚い地獄ガキ畜生修羅の命を持ったその泥田であるけれども、その泥田の中にも南妙法蓮華経の仏の命仏戒というものが備わっている。そこに花開くことをこのすることができるように、私たちの心命というものはできているんだと。そのことを要するにこの蓮華の花を通して、蓮華の花でさえもそうじゃないかと、 あなた方の命もこの蓮華の花のように、この妙法というものがこの備わっているんだよということを、この蓮華の花を例えにとってこの仏が私たちに教えてくれたですね。でそのことをこの表しているところの教え、お経ということで、この南妙法蓮華経ということ、それから南妙法蓮華経の妙法蓮華経は下から地、水、火、風、空というふうに示されて、すべての命の五元素、五大、五輪、すべての命のこの源をこの妙法蓮華経のこの法というものは表しているんだと。すべての命に地獄ガキ畜生修羅人間天上正門円覚菩薩仏の命というものが備わっているんですよと。信ずる者は南妙法蓮華経の仏戒を中心にして生きるし、信じない者は地獄の命を中心にして生きているだけなんですよと。同じこの世の中に生を受けて生きていくならば、南妙法蓮華経の仏の命というものに目覚めて、南妙法蓮華経の仏の命、仏戒というものを中心にして生きた方がいいですよということを、この妙法蓮華経の法というものは教えられているわけなんです。地獄の命を中心にして生きている人間も、妙法蓮華経の仏の命というものがあるということを知らないで、また疑って、またそのことに逆らっている人間であっても、みんな妙法蓮華経の仏の命が備わっているんですよということをこの法華経は説いていると。だからこの妙法蓮華経、南妙法蓮華経の法は、私たちの命のそのまんまの、あるが姿のそのまんまを表しているところの、私たちの命こそをここに示しているんだということなんです。自分たちの命を知るために、自分たちの命を奇妙、奇恵、神智、命をかける、それは当たり前のことだということですよね。他のもののために命をかけるんじゃなくて、自分のために自分の命をかける、命がけでそのことを信ずる、それは当たり前のことなんだということ、そのことを要するにこの南妙法蓮華経の法というものはこの表しているわけなんですよね。でもちろんパンフレットからは外れますけれども、このことを一番に悟ったこの法華経の行者としての存在として、この南妙法蓮華経の下に日蓮というふうに、この自らの名前を法華経の行者として、私たちに先駆けてこの南妙法蓮華経の全てに仏の命が備わっているということに悟りを得た大聖人様のこの姿として、日蓮という名前をこの示されているわけですよね。そして一番最初に書いたご本尊様も南妙法蓮華経日蓮、それから日付、そして花王サインですね、それから右側に不動明王、それから左に愛染明王、これが要するに一番最初に大聖人様がご本尊を書いた最初の形です。最初の形っていうことは、ご本尊様のもう基本の骨組みの、要するに一番元素、一番そのこれは欠かしちゃならないという一番の骨組みを、この大聖人様は最初のご本尊様に表したということなんですね。宇宙とかですね、そういうことがそのもう再現がなくて、その広くて、その科学者もその宇宙の果てがわからないというふうにこの言われてるんですけども、 私たちが生活している空間も無限にわからないんですけども、大聖人様が一番最初に書いたご本尊様に不動明王と愛染明王をこの象徴するこのインドの文字を左右に書かれた。宇宙がどんだけ広いって言っても人間の心より広いことはないと。人間の命の広さ、人間の命の広さはいろんな縁に触れることによって、生まれてくる前の縁も亡くなってからの縁も全部含めて、この宇宙よりもまた宇宙に匹敵するほどその広いものなんだと。人間の命、人間の心というものは計り知ることができないと。その計り知ることができないその命心というものの一番の中心にこの南無法蓮華経の法というものがあるんだということがこの本尊として表されているわけなんです。不動明王は生死即涅槃を表し、愛染明王は煩悩即菩提をこの表すということですね。私たちの一生の中に仏の命というものが必ず備わっているということが生死即涅槃ね。煩悩即菩提というのは私たちの迷いの心や悪い心というものがうごめいている魑魅魍魎として絡み合っている中にも必ず仏の命というものが備わっているということ、その間に無限の永遠成就のこの命心というものの広がりというものがあるんだと。だけど要は南無法蓮華経なんだということをこの表しているのがそのご本尊様なんです。ご本尊様、ご本尊様の幅が何十センチしかなかったとしても、その何十センチのその距離の中には無限の永遠成就のその私たちの命のその広がりっていうもの、それをご本尊様は私たちにこの示されて表されているということが言えるわけなんですね。ですね、それをですね、このご本尊様、そして私たちが唱える南無法蓮華経のこのお題目ですね。で、昨日お話ししたように、この南無法蓮華経は唱えて終わりじゃなくて、空意心、口で唱えて、そして口で南無法蓮華経って唱えるということは、心でも同時に南無法蓮華経の思いを持って、そして南無法蓮華経の生き方をする。南無法蓮華経を唱えるということは、南無法蓮華経の生き方をする。南無法蓮華経って唱えていない時も、南無法蓮華経の生き方を心がけて生きるということ、そのことが要するにこの正大成仏誕行礼拝というこの法華経の行者として生きるということの姿なんだということなんですね。なかなか四六時中そういうことを実行するということはできませんけれども、南無法蓮華経と唱えた時に、ああそうだな、そうだったなというふうに思い出して思い出して、そこにまた心を戻して、そして信仰して生きていくということが大切なことなんだということなんですね。このご本尊様をさっきも言いましたけれども、弥勒部日蓮宗系のこのお見え様の中にはですね、全く入っていないということは、本当にこの六老荘の中で日光上人だけが 大聖人様の教えを正しく引き継がれたということがですね、このお見え様の姿でもよくわかるわけなんですよね。全くその内容が違うということがですね、もう驚くほどこの違ってるんですよね。この前もお話ししましたけれども、大聖人が亡くなった後に建てられたという東京の池上の本門寺の本門寺にはですね、大聖人に一番似てるだろうということを言われて いる大聖人の七回忌を期して作られたそのお見えさんがその安置されています。だけどその七回忌に七回忌にお期して作られたそのお見えさんでさえも中身は宝石なんです。中身はご本尊様じゃないんです。だからいかにこの日光聖人が一人身延を降りられた、その他のご老僧のこの大聖人様から受け取ったこの信心の教えっていうものと、日光聖人が受け止めた大聖人様の教えっていうものがいかに食い違ってしまったのか、いかに話し合っても要するにこの伝わらなかったかということが非常によくわかるわけですよね。そして日光聖人が作られた大聖人様のお見え様と、それから日目聖人が日光聖人のお見え様を作ったそのお姿っていうものはもう本当につながってるわけですよね。つながってる、そのことがですね、本当にこの日蓮聖宗の私たちが今信仰していられる、信仰することができるその本当に礎になってこのいるんだということ、そのことをですね、この日光聖人の亡くなられた2月7日もそうですけれども、この11月15日のこの日目聖人のこの亡くなられた御聖塔へのこの法要というものを通してですね、私たちの信仰というものはもう本当に揺るぎない、ずれのないこの南無妙法蓮華経の日蓮大聖人を本仏とし、そのことを正しく引き継いだ日光聖人、日目聖人の信仰というもの、それを間違いなくこの従事していくことによって必ず成仏を遂げることができる、必ず自分の命に南無妙法蓮華経の仏の命を見出すことができる信仰を私たちはしているんだということ、そのことをですね、絶対にその外さないで、またずれないでですね、この信仰というものを貫いていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。